秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は第一コリントの14章を始める時が来ました。今まで私たちは第一コリントを学ぶ中で12章と13章は本当に私たちの霊的な賜物の理解をするために大きな助けになってきましたね。12章と13章の中では私たちの霊的な賜物に対しての正しい見方を教えられました。神様にいろんな神様の御心やご計画の中で神様は私たちに様々な素晴らしい霊的な賜物が与えられています。そしてもその様々な恵みの賜物の中のみんな同じ目的を持っていることが見ましたね。教会家族を支えるための、助けになるための、愛を示すための道具であることを見ました。パウロはこのようなことを理解して、これから教会家族、コリントの教会家族、そして私たち教会家族にこの霊的な賜物をこのように使いましょうということを示しているのですね。神様が私たち一人一人にどんな霊的な賜物を与えたにもかかわらず、その目的はあなたの兄弟姉妹に愛を示すための大切な道具であることを理解することですね。では14章は大切な書物なんです。なぜかというと、パウロは12章と13章で今まで霊的な賜物の正しい見方、愛にどのようにつながっているかという、その霊的な賜物について詳しく教えたところで、今度は実際にコリントの教会の中でこれはどのように自分の教会家族の中で生かすのかを、すごく現実的 現実的な、リアルなでいいのかな、現実的にすごく自分の生活にどのように当てはまるのかを説明するための書物なんです。つまりパウロはコリント教会家族に、この今まで私は、あなたにこの霊的な賜物はこういうようなものです、では実際にどのようにそれを自分の教会家族の中で使うべきか、使わすべきか、こういうふうにやればいい、ああいうふうにやればいいと説明し始める書物なのです。パウロはコリント教会がフォーカスしていたある2つの霊的な賜物を比較して比べて、この霊的な賜物はどのように愛を示すのかということを、教える大切な書物なんですね。でこの箇所も、先週の箇所もすごく似ているんですけれど、理解する2つの、2つか3つぐらいの方法があるんですけれど、この箇所も私たちはこの第一コリントの14章を見る中で、実際にこれはどのような理解があるのか、この理解も考えながら、見ていきたいと思います。そして先週みたいに僕も、自分の理解の限り、僕はこういうふうにこの箇所がこういうふうこれを示しているということを示したいと思います。私と一緒の考えしなくてもいいですけれど、この箇所もですね、何人かがすごく長い間いろいろ研究して調べて、私はこういうふうに思う、私はこういうふうに思うということで、この数週間の中で私たちはこれを、あ、これだということは決めるのは、難しいと思います。いろんな理解があることを理解しながらこの箇所を見ることの大切さがあると思います。でもこのことを考えて僕はすごく感謝なことがあります。私たちの教会家族の、教会家族のクリスチャンのバックグラウンドを考えて、私たちはみんないろんなバックグラウンドから来てるんですね。いろんな学び方から来てる中で、先週、昨日の朝、 あのメンズブックスタディをやってる時に、もう僕あのいろんなところからやってきてるけれど、神様が私たちをこういうふうにそれぞれの考え方、聖書の中のこういうふうに考えている、ああいうふうにこれは意味を持ってるなと思う、それぞれの違いがある中で、神様が私たちをこういうふうにみんなが神様のことを学びたいということ、そして神様の中で互いに愛し合いたいという気持ちが保ちながら、それに成長しながら一緒に聖書が学べるって、神様が私たちの教会家族をこのように祝福して、このように支えてくださって、本当に神様に、その神様の恵みに感謝しています。今日もそしてこれからこの14章を学ぶ中で、その恵みに頼りながら一緒に学びたいと思います。今日のメッセージは普段のメッセージとちょっと違うようなメッセージなのです。なぜかというと、普通私はメッセージを準備するときに、ある2つのすごく貴重な目的でメッセージを準備するのです。1つの目標は、私たちが聖書のことをよりよく理解するために教える、つまり聖書にどういう意味があるのか、この箇所は何を意味しているのかという目的、教えるという目的でいいかもしれませんね。でもそれだけではないです。進める目的もあるんです。つまり学んだことに対して私たちはどのように応答するべきか、どのように私たちは学んだ真理を自分の人生に生かすべきかというチャレンジも含むんですね。学ぶだけでは足りない、進めることだけでも足りないんですね。学ぶ必要もあるんですね。このバランスがすごく、私たちは教会家族の集まりで、この日曜日の集まりで、この2つがすごく大切なんです。聖書を学ぶことも大切ですけれど、その聖書を学んだことを生かすことも大切。今日はすごくいっぱい学ぶためで、たまに人生の中で、よりよく後で生かすために学ぶ時間を取る必要もあるんですね。 IKEA の家具を組み立てたことありますか？ IKEA の家具、たまにやるときがあるんですけれど、後になっていろんなフラストレーションを防ぐためにあるシンプルな方法があるんです。それは説明書を全部一回読んで、それぞれの部品は何であるかを理解してやる。たまにそれやらないとき、僕の人生にもあるんです、ね、何かテーブルを組み立てて、あ、これテーブルぐらいは簡単にできるはずじゃないのと思ってやり始めると、3分の2ぐらいでずっと勘違いしていたある部品がすごく他にちょっと似ている部品と勘違いしてしまって、間違えてしまったことで全部バラして最初から始めなきゃいけないということがあるんですよね。なので私たちはその最初読んで、どの部品がどのような、こういうこの部品はこのように見えると理解してから組み立てるとスムーズにいく。聖書の学びの中で、私たちは第一コリントの14章を学ぶ中で、すごくそれに似たような状況なのです。私たちはこれから使う部品、この道具はどういうふうに考えればいいのか、見た目ってどんな感じなのか、違いはどのようなところであるのかっていうのを理解する大切さがあるんですね。もし霊的な賜物は私たちが愛を示すための、愛を届けるための道具であれば、その道具自体に目を留めることは大切かなと思います。私はよくDIY でいろんな道具を使うのです。例えば、あ、これ一つある、あ、見せるんじゃなかった、まあいいや。大学の時にペンキ屋の仕事をやってたんです。いろんなアパートとかいろんな建物にこういう教会もやりましたよね。ペンキとかよくアメリカではクロスよりペンキがよく使うので、それをやるんですね。で、ある欠かせない道具があるんです。一般的に言うとマルチツールというんですけれど、個人的に僕たちのグループの中では5 way、 5つの方法で使えるマルチツールっていうのがあるんですけれど、小さなシンプルな道具なんですけれど、いろんな大切な方法があるんです。この道具なんです。結構使われている道具ですね。この道具にはいろんな大切なことができるんですけれど、この道具を見ないで マルチツールをこういうふうに使ってください、ああいうふうに使えるんですけど、これは気をつけてやりましょうとか、あのマルチツールであのペンキのローラーを取り外してくださいと言っても、それは一体どういうことなのか一切実際見ないとわからないですよね。例えばペンキ、これはペンキがないですけれど、ペンキのローラーですね。このペンキのローラーをこういうふうにやるとペンキがきれいに外せるんですよって見たら、あ、なるほど、結構簡単だねってわかりますよね。こういうふうにやると使いやすい。あるいはペンキの蓋をここで簡単に傷つけないで開けることができるとか、こうやって下を使ってペンキの蓋をし、あの閉めることができたり、いろんな使い方があるんですけれど、見て、あ、こういうふうに使えるんだっていうのを見ると道具がよりよく目的を持った方法で使うことができますよね。私たちもこの第一コリントの14章の道具を同じように見てもいいかなと思います。どのように、だからよくね、あの今までやったことのないことを初めてやりたい時とか、どういうふうにやったんだっけ、こういうふうにどういうふうにやったんだっけという時によく私たちはインターネットで一番よく使うものは何かというと YouTube です。いろんなホームページでこういうことができるって読むこともできますけれど、一番分かりやすい方法は何ですか。実際に誰かがそれをやっているのを自分の目で見る。こういうことなんだ。この前ベンさんの車が壊れ、あのちょっと調子が悪くなって、あのなんか複雑な修理をしなきゃいけなかったんですね。なのであのこれってどうやるんだっけって2人でいろいろ話したら、ちょっと YouTube 見ようよって言って YouTube 見たら、あ、簡単じゃんという感じなんですよね。見て道具の使い方、どのように使われているのかを見て理解すると、そのどういうふうにどのような方法で使うべきかが分かりやすくなる。その内容を考えて、私たちは霊的な賜物も実際に初代教会の中でどのように使われているのかを見れば、よりよく私たちの人生にどのように当てはめるべきか、どのように使うべきかというのも、よりよく、より分かりやすく説明、理解することができるのではないでしょうかという考えで、この今日のメッセージを準備してきました。これから14章でパウロは2つの霊的な賜物を使うんです。一つは予言の賜物、もう一つは異言で語る賜物。この2つの賜物は初代教会の中でどのように使われているのかを見れば見るほど分かりやすく使えるんではないかなと思いました。でもここで理解の異なりが出るんです。なぜかというと、このような実際に使われていることを説明する箇所ってそんなにないんです。よく聖書の中で誰々が予言をした、誰々が異言を語ったとか、説明の中で予言するときはこうしてくださいとか、異言を語るときにこのように語りましょうとか、いろいろルールとか説明とかがあるんですけれど、実際に予言がこういうことでしたとか、異言はこのようなものにこういうふうに使われてっていうのはそれほどないです。予言と異言の中で、予言では実際にこういう言葉を言った、そしてこのような反応をしたというところは3箇所しかないんです。異言の場合は2箇所しかないんです。それ以外には予言をしたで終わるか、予言をしたことによってこうしたとか、異言をこう語った、異言を語ったと言うけれど、ない中身が見えないんですね。なので私たちはとりあえずこの実際に予言を語った時に何を言ったのか、そしてそれを聞いた人はどのように反応したのかを見て、そして異言を語った時に誰、何を聞いたのか、どのように反応したのかを見ていきたいと思います。Okay? 予言にフォーカスしましょう、まず最初に。だから今日のメッセージは、教える方が多いです。 その教えた学んだことによってどのように反応しましょう、応答しましょうは、今回はイケア の, あの準備をする準備フェーズって考えてください。そして14章に入るときに今日見たことを実際に学びの当てはめることを後で見ていきたいと思います。予言を語ったところは聖書の中で3つ出てくるのです。1つ目は使徒の働きの11章、もう一つは人の働き13章、そしてもう一つは人の働きの21章。11章を最初に見ていきたいと思います。11章では初代教会の結構初めの時でしたけれど、アゴボという預言者がエルサレムからアンテオキの北のアンテオキの教会に訪ねた出来事です。使徒の働きの11章の27節、こう書いてあります。その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオキに下ってきた。Okay? 預言者たちですね。アンテオキに下った。その中の一人で、名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言し、ここ大切ですね。御霊によって預言した。聖霊様の語り 声を聞いてそれを語っているですね。それがクラウディウス帝の時に起こった、okay? 預言し実際に起こった。じゃあ何を預言したのでしょうか。29節ごめんなさい、飢饉が起こるということをみんなに伝えたんですね。聖霊様によって世界中に飢饉が起こる。それに対して反応した弟子たちはどうですか。その29節、弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。Okay? アガボがエルサレムからコリントの教会に来るんです。でコリントの教会に来るときに世界の飢饉が起こる。ちょうどこの時期、初代教会の初めの時期としていろんな迫害を受けている兄弟姉妹でした。エルサレムの教会に迫害があったことによってクリスチャンがいろんなところに広まっているのですけれど、その迫害が終わったわけではないです。のでアガボがこの予言をしたことによってアンテオキのクリスチャンたちは OK、 じゃあ私たちにできることはやろう、エルサレムの教会兄弟姉妹のことを考えて献金を送りましょうということを決めて、そのように決まりましたね。なのでこの予言は語られたことによって何が起こったかというと、兄弟姉妹が必要な救援をいただくことができたのです。教会家族が支えられた結果になったのですね。霊的な賜物の目的が果たされた。13章、次には今度はアンテオケ教会の誰かが、アンテオケ教会の預言者たちが次の聖霊様の語りを告げる状況が出てくるのです。使徒の働きの13章。さてアンテオケ、今度はアンテオケの教会ですね。この教会はパウロとバウルナバがホームチャーチと母教会と言ってもいいかなの教会です。さてアンテオケには、そこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘレドの父兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。2節、彼らは主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。聖霊様の語りかけがありました。それはも多分理解の中では預言者を通して、この聖句の前の箇所で預言者と教師たちがいた。なのでその預言者を通してこの言葉が語られた。さあ私のためにバルナバとサウルを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そして3節、そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出した。この予言によって、この語りかけによって何が起こったかというと、アンテオキの西側のガラテア地方にある4つの教会がスタートしたのです。1つはピシデアの教会、 リストラの教会、そしてもう後の2つはデルベの教会とイコニウムの教会、ガラテアの手紙、聖書の中にありますよね。その手紙が書かれていたのはこのガラテア地方に始められたこの教会、4つの教会を示しているのです。なのでこの予言を通して、また神様の御言葉が直接語られている、聖霊様の言葉が直接語られることによって、兄弟姉妹が神の家族に加われることができたことが見えますね。3つ目の予言が説明されているところは、もう一度アガボが出てくるのです。今度はパウロの宣教の旅の終わりの方でした。ちょうど第三宣教の仕上げの時にアガボが登場するのです。使徒の働きの21章の10節、使徒の働きの21章の10節、このように書いてあります。かなりの期間そこに滞在している、okay、何が起こっているか、ちょっとここバックグラウンドを説明しましょう。パウロはエルサレムにどうしても戻りたい。第3の宣教、エルサレムの教会に報告をし、そしてエルサレムの教会を励ましたい。そしてそれをするときに、皆さんピリポを覚えてる？ピリポ、ピリポは執事の一人なんです。伝道者、ステパノが選ばれた時ありましたよね。教会、初代教会の中でこの7人は、ヤモメのケアをするために7人を選びましょうという中で、ステパノが1人でしたけれど、もう1人はピリポでした。ピリポは、サマリアに伝道していましたけれど、最終的にその海の近くのカイザリアというところに住むことになりました。なので今はピリポのお家に滞在するんですね。もうそろそろしたらエルサレムの町に入る直前なんです。このカイザリアに住んでいる、滞在している中で、アガボという名の預言者がユダヤ、エルサレムの地方からやってきたんです。下ってきた。11節、彼は私のところに来て、私たちのところに来て、ルカが書いているんですね。私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていた。聖霊がこう言われています。何でしょう？続きと読むと、 Is there more? Oh, sorry. Thanks. この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。アガボはここでパウロにエルサレムに行くと捕らえられてしまいますよという注意を与えているのです。パウロはもちろんそれにもかかわらず、もうどうしてもエルサレムに行きたいということを決めて行きました。そしてアガボが言われた通りになったのです。縛られてローマのみんなに手渡されてしまったのですね。この3つの箇所以外に、誰々が、聖霊様がこう言った、このような反応になったということはそれほどないです。一つだけ似ている箇所があるので、使徒の働きの15章、使徒の働きの15章、これはすごいです。前にあの異邦人が割礼を受けなくてもイエス様を信じる、救われることができるという、割礼を受けないと救われることはできないという、ユダヤの割礼派の人がいろんな異邦人の教会に、いや割礼を受けないとイエス様は本当は信じてないよということを言い張ってたグループがいましたね。パウロは、いやそんなことはない、異邦人はわざわざユダヤの律法を守らなくてもイエス様を信じることができるということをエルサレムの教会に、そのことを言うために言ったんですね。エルサレムの教会が、じゃあ実際に異邦人がイエス様を信じ、どのように救われているのか、わざわざユダヤ人の律法を守んなきゃいけないのか、割礼を受けなきゃいけないのかという大きな相談になった話があったんですね。そして最終的にエルサレムの教会は、いや、異邦人はわざわざユダヤのいろんな律法を守らなくてもいい、 神様はそれを私たちに与えましたけれど、救いは行いによるのではなく信仰によるのであれば、異邦人もその信仰によって救われるので十分であると決めて、じゃあそれをみんなに送りましょうということで、その送ったレポート、その手紙を書いたのです。そしてパウロとバルナバを異邦人の教会、アンテオケの教会をはじめ他の異邦人の教会にこの手紙を渡してくださいと言いました。そしてエルサレムの教会から実際にパウロとバルナバの言っていることは事実ですよということのために代表をも送ったのです。その代表の話がここに出てくるのです。さて一行は送り出されたアンテオキアに下り、教会の改修を集めて手紙、そのさっきの言った手紙を手渡した。31節。人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。おお、よかった。割礼受けなくていい。ハレルヤ、ユダヤの律法を守らなくていい。もう信仰で十分だ。32節。ユダもシラスも預言者。これがエルサレムの教会の代表者でした。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし力づけた。預言者との関係がそれを使わしたことによって兄弟を励まし力づけた。霊的な賜物の役割を果たすことができたことが見ることができますね。それ以外に初代教会の使徒の働きを通しての初代教会の預言の使い方はそれ以外には何も出てこないんです。でもこの3つの箇所をまとめれば、預言の賜物は実際に何なのかを考えると、聖霊様からの直接なメッセージで、それを通して兄弟姉妹を導いたり励ましたり力づけるための注意や手助けや、導きの言葉であることがわかると思いますね。聖霊様がこう言いますということを教えて、そしてそのメッセージを通して聞いた人たちはそれによって励まされ、導かれ、いろんな、助けを受けたことが分かったのですね。なので霊的な賜物の目的にぴったり入っているものだと思います。聖霊様からの直接なメッセージって感じですね。では次、急がないともう10分しか、今日は10分で終わらないな、うん、ごめんなさい、今日ちょっと長引き、多分あと1時間では終わると思います冗談、日曜学校の先生たちはスティーブスタップって言うかもしれない。異言の語りも、そんなにないですけれど、私たちも同じように実際に何なのか、どのように使われているのか、どういう言葉を使ったのか、そしてその異言の語りをどのように受け取ったのかっていうのもすごくいいかなと思います。語った人は異言を語った。でももう一つ面白い見方は、聞いた人は何を聞いたのか、どのように聞いたのか、そしてどのようにそれに対して反応したのかっていうのもすごく面白いんです。今日もその語ったことと同時に、どのように反応し、それを聞いた人たちがどのように反応したのかっていうのも見るのもすごく、その関わり、お互いの関わりを見ればすごく面白いことが見ることができると思います。人の働き、まず最初に一番異言が語られた時はいつだったか知ってますか？人の働きの2章、ペンテコステですね。ペンテコステです。これがいつ起こったのか大切です。イエス様が復活して40日間弟子と一緒に時間を過ごしました。そしてその40日が過ぎて、イエス様は天に召されました。天に召される前に、イエス様は弟子たちにエルサレムをはじめ、ユダ、サマリア、世界の果てに私の福音を伝えなさいと言って天に召されることをしましたね。それをする前に10日間、1週間半エルサレムにとどまりなさいとイエス様が言いました。 そして聖霊様を受けるためにとどまりなさいと言いました。その目的を果たすための力づけ、聖霊様を待ちなさいと言ったのです。そして弟子たちは1週間半イエス様が言われた通りエルサレムに残りました。ちょうどこの時期がエルサレムの一つの大きな祭りがあったのです。その祭りの名前がペンテコステの祭りという名前の祭りでした。ここからペンテコステという出来事がペンテコストの祭りに起きた出来事って考えてもいいかもしれませんね。これが起こったのです。で、このペンテコストの祭りはいろんなユダヤ人が英語では、ピルグリメッジというんだけれど、いろんな国からやってきてエルサレムにたどり着いて一緒に祭りをする、わかるかな、そんな感じで、ね、いろんな国に住んでいたユダヤ人がエルサレムに戻ってこの祭りを祝う時でした。Okay? 何が起こったのでしょうか。使徒の働きの2章の4節。すると皆が、この皆というのは弟子たちですね。部屋にいた120人の弟子たちが祈りと賛美をしていることで、中で聖霊様が彼らの上に宿って、大きな竜巻みたいな大きな風の音がヒューヒューしながら彼らの 上に、あの火の燃える火の下が出ているところで、どころの出来事でしたね。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。7節、彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。8節、それなのに私たちがそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。って書いてありますね。ここが面白いのは、最初にみんなが異言を語っているときにみんなが集まって何を見たのか、その反応は何個か不思議なことがあるのです。一番最初にみんなびっくりしていることは、この人たちはガリラヤの人。一体これはどのような関係があるのでしょうか。ガリラヤはものすごい田舎でした。町の人と全然違う、田舎者と言ってもいいかもしれませんね。なんでこの田舎者がこの私たちの生まれた国の言葉を話すことができるのでしょうか。この8節から11節まで、どの国の言葉を話しているのかリストアップするのです。いろんな国、全部で15の、地域の言葉を話していることを示しているのですね。いろんな国の人のユダヤ人、いろんな人の、あの国の人の話をしているのですね。そのリストをまとめた時の11節が面白いです。彼は私たちの、Oh, I'm sorry. That's wrong. I messed up. Is there verse 2? 間違えた。ちょっと待って。使徒の働きの2章の11節、こう書いてる。このには出ないですけれど、こう書いてるんですね。聖書を持っていれば、こう書いてあります。ユダヤ人もいれば、回収者もいる。また、クレタ人とアラビア人もいる。それなのに、あの人たちが私たちの言葉で、神の大きな御業を語るのを聞くとは。これってすごいですよね。つまり、この、多くの国の人たちがユダヤに、のユダヤ人たちがユダに来て、この、 威厳を語っているところに、彼らはこの弟子たちが何を言っているのかを聞くこともできたし、実際に何を語っているのかを理解することができたのですね。11節で、あの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語る。何について話しているのか、神の大きな御業を語っている。理解して聞き取ることができた。どんな内容で語っているのかが分かっていた。すごい。みんな大驚きでしたね。なんでこんな田舎者がこのようなことができたのか。そしてパウロが立ち上がって、威厳で語ったか普通のユダヤ語で語ったかは書いてないですけれど、その集まった人たちに語り始めてるんです。で、語ってイエス様の福音を語って、その日3000人がイエス様を信じた。これは読むときに、これ僕個人的に思ったことですけれど、ちょうど1週間半前にイエス様に全世界に福音を伝えと言われた自分たちが、どうやってそれをするんだろう。ベンさんが日本語勉強してる。弟子たちも田舎もん。どうやって僕たちは全世界に福音が伝えられるのかと思ったかもしれない。この日にやっと分かったかもしれない。こういうふうに聖霊様が私たちを力づけて福音が伝えられて、一気に3000人、いろんな世界のユダヤ人がイエス様を信じたことによって、もしかしたら、これは聖書に書いてない、個人的に思ってるんですけど、もしかしたらこれによって彼らが、いや、やっぱりできるんだ、僕たちにもできるんだっていう大きな確信が与えられたかもしれません。ごめん、それボーナメッセージに入ってないけど、個人的に思ったことです。2つ目の状況に行きましょう。威厳が語られた2つ目の時は、使徒の働きの10章です。10章、10章で異邦人コルネリオ、そしてコルネリオの、家庭、家族が威厳を、イエス様を信じた時の出来事です。この出来事が起こる前のストーリーってすごいんです。それまでに弟子たちはエルサレムとユダヤの地方にフォーカスをしていたんですね。エルサレムの地方、つまりユダヤ人にフォーカスしているんです。ユダヤ人に福音を伝えている、ユダヤ人に福音を伝えていることにフォーカスして、異邦人のことをちょっと横に置いていた状況でした。そしてペテロにある幻が現れて、この異邦人にも福音を伝える大切さを教えられました。そして同時にコルネリアにも幻が現れて、ペテロを追い求め、呼びなさいということで、神様がペテロとコルネリアを一緒に会わせる出来事が起こったのです。これを理解したペテロは、あ、イエス様を伝えなきゃいけないんだということで、コルネリオに福音を伝えたのです。そして福音を伝える中で、今までそんなに異邦人にフォーカスしていなかったことに、突然不思議な出来事が起こったのです。使徒の働きの10章の44節、ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、つまり何を話していたのかっていうのは、私に幻が現れたんですよ。で、その幻はこれであれであれで、最終的に異邦人もイエス様を信じることができるんだということを理解して、イエス様を語っているんです。福音を語っている中で、御言葉を聞いていた全ての人に聖霊が下った。みんなイエス様を信じて、その聖霊の働きが見えた。聖霊が下った。その結果は何でしょう？45節。割礼を受けている信者、つまりユダヤ人ですね。ユダヤ人の信者がペテロと一緒に来た人たち、つまりペテロだけじゃなかったんです。他のユダヤ人も、あの教会の兄弟が一緒に集まって、その出来事をあの見てるんですね。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。 46節、彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。OK、ここでは異言を語って神を賛美することが見えるんですね。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロがそれを見て、僕たちのと全然変わんないじゃん、この人たちもイエス様を信じてイエス様の救いを受けるのに値するものだ、バプテスマを授けよう。エルサレムの教会がペテロが異邦人にバプテスマを授けていたことを聞いたときに、ちょっとペテロさん、ちょっと教会エルサレムに来てちょっと説明してくれますかということで、ペテロはエルサレムのところに行って何が起きたかを説明するのです。でこのペテロがエルサレムの教会に話すことを見て、実際に自分が何を見たかを私たちも聞くことによって、異言の語りってこういうことを見たんだっていうのが分かると思います。のでその説明を見ましょう。使徒の働きのそのすぐ後の11章の15節です。そこで私が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方には聖霊によるバプテスマを授けられると言われたことを思い起こしました。ですから神が私たちが主イエス・キリストを信じた時に私たちに下さったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうかということが書いてあるんですね。17節の上の方、 Go back to the top of verse 17. Oh, go to 16. 15. ごめん。そこでは15節、そこで私が話し始めると聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下った、同じだったんです。パウロがそれを見て、僕たちがに起こったことと同じようなことが彼らにも起こったんだ。それを理解してパウロが実際に彼らが語っているその話を聞いて、そして周りのユダヤ人たちも何が言われているのかも理解してたのですね。神様を褒めたたえる、神様を崇めていることを理解することができた。使徒の働きの中では他の箇所に何箇所か誰々が異言を語った、誰々が異言を語ることによって異言を語ったとか、この人が異言を語ったというふうに書いてありますが、例えばヨハネの19章見なくてもいいですけれど、後で読んでみてください。ヨハネの19章はバプテスマのヨハネの弟子たちがずっとヨハネの後についてきて、イエス様のことを知ったかもしれませんけど、パウロはなんか、聖霊様のバプテスマは何だか知ってますか、受けましたか、何の話をしてるんですかということで、まだイエス様のこと知らないんだ、福音を伝えて、イエス様、ヨハネの弟子がイエス様を信じて、神様からの、聖霊様のが宿って、彼らも同じように、異言を語った。でも何を話したか、どのように話していたのかが、詳しい説明はないのです。この2つの箇所だけです。実際に何を話して何を聞き取ったかので、私はこの2つの箇所をメインのことを理解して、実際にそれを見てそれを経験した人はどのようにそれを受け取ったのかを土台にする大切さがあるんじゃないかなというふうに思います。ので私の異言の理解はこうです。今まで学んだことのない他の国語で神様の栄光を伝えるための超自然的な語りかけというふうに理解をします。つまり今まで自分が学んだことのない他国語を主の栄光を語るために 神様が聖霊様の力を通してその国語を伝える。内容は主の栄光を示すためで考えるようにしています。その結果は2つです。1つは今までイエス様を信じたことのない人がイエス様が信じるようになる。もう1つはもうすでに信者であることを神様に対しての大切なことを知るためのためである、知るためである。そしてその結果教会家族が立て上げられて励まされることがある。よくその威厳が語られるときによく特に使徒の働きの出るところではよくあこういうことなんだということがよくあるのです。例えば使徒の働きの中では、弟子たちの中ではこのようなことが起こると、人たちが異言を語ったことによって聖霊様の働きを見ることができた。いろんな人が救われた。サマリアの場合は、サマリアの聖霊様の導きの中でも異言は語ったとは書いてないですけれど、多分似てると思いますけれど、サマリア人もイエス様が救われることができるんだという大きな示しになった。そしてコルネリの場合も大勢の人がイエス様、異邦人もイエス様を信じることができることを教えられた。ヨハネの弟子の場合はヨハネの福音ではなくヨハネの教えではなくイエス様の福音が救うんだということをその区別を指し示しているかもしれない。そのようにこの異言の語りが初代教会の中ではこういうふうに経験している。別の方法で異言の示しが書かれていないので私のこの理解は他国語を話すことによって主の栄光を示す、そういう感じの内容じゃないかなと思います。のでこれから第1コリントの14章を学びます。第1コリントの14章を学ぶ中でこれを土台にしてこの箇所を読めば実際に14章って全部当てはまるのかを見ていきたいと思います。面白いですので一緒に見ていきたいと思います。ぜひ今週来週大津の先生が来ますけれどその次の週14章を見ていきますけれどその中でその間に一回全部第1コリントの14章を読んで初代教会に今見たところ初代教会が理解していたような予言の賜物と異言の賜物をその内容で読んでみるとすごいんです。全部がぴったり合うんです。ぜひ今週全体的に読んでみていきたいと思います、okay? はい、じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。内容としてはこれです。それぞれこの箇所理解の違いがあっても互いに愛し合いながらこれを一緒に学ぶように頑張っていきましょうね。はい、このように一緒にいきたいと思います。じゃあ一言お祈りをして終わりにしたいと思います。お父様、あなた様の恵みに感謝します。正直この 2,3 週間いやもっともっと神様の初代教会に起きていたこともっとこういうどうなったのかもっと知りたいな、天国であるいはもっと知りたいことがいっぱいあるなって思ったことがよくあります。でもその中で私は確信を持つことができたのは神様、あなた様が私たちに福音を通して聖書を通して私たちがこの今の世の歩みの中であなた様の後についていくために完全にふさわしい部分をあ私たちがそれがちゃんとできるように十分教えてくださいました。そしてそれに信頼しながら十分にイエス様、あなた様についていくことができることに感謝します。天国に着いたらどういう理解があっていたのか分かる楽しみもあります。もしかしたら私たちがどっちともちょっとずれていたことがあるかもしれません。こういう感じじゃなくてああいう感じじゃなくてももうちょっと間だったかもしれないと。それは私たちは神様、あなた様がの身元にいるときに全部知ることができることを楽しみにしています。それまでに私たちの与えられている知識を通して このイエス様の、イエス様、あなた様の後にこの状況、このことの中でも従うことができるように導き、助けてください。これはすべて主イエス様の素晴らしい皆によって感謝して祈ります。アーメン。